それでは、後半をですね、お話したいというふうに思います。6番、見ていきます。週末の日は、キライの人殺しの天才、サタンが大活躍する日であり、多くの偽善クリスチャンはサタンのまだしの中で自ら滅びを選び取るようになる。で、明らかに、言えることはですね、特別な時があるんであります。で、週末の時って明らかに特別な部分があるんですけども、その一つは、サタンがまさに、この活動を許されている時代であるというふうに理解できます。こう言います。マタイの福音書27章20節。しかし最初、隊長たちはバルバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう軍師を説きつけた。しかし、総督は彼らに答えて言った。あなた方は二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。では、キリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だが、ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろ。と叫び続けた。主の諸降臨の日、神の民とその指導者である祭司長長老たちは、唯一の救い主イエスを殺すことを求め、その代わりに、強盗バラバを釈放するよう求めた。全くの本末転倒であるということですね。だから、これは、自分で滅びを選び、まあ、ある意味では、この、旧約の神たちは、滅びを選び取ったんです。そして、強盗は釈放して、命の君は殺してるということです。これは、サタンの惑わしがなければ、こうもありえないということを覚えておいてください。でサタンの惑わしのことに関して、思い出すのは、エデンの園ですね。で、サタンが惑わしたときに、エヴァは、神様はっきり、この実を取って食べると死ぬ、はっきり死ぬと言われた、身を自分でこう選んで、自分の手で取って食べちゃったんですね。生産から自分で飲んだようなもんですね。で、実際にそれ以来、アダム・イブは、寿命を得て、して死ぬようになってしまったんです。永遠の命の木の実。これ永遠の命を、象徴していると思うんですけども、彼は遠ざけられてしまったんであります。で、自分の手で選んだ。そこにサタンの惑わしがあったんですね。見るによく、食べるによく、賢くするのに、ふさわしい。そういうぐわっと私があったんですけども、この時も祭司長とか長老たちにもぐーっとそういう窓が来たんです。そういうことを理解してください。このイエスは何が何でも殺さなきゃいけないっていうふうに見えちゃったんです。命の君がですね。でこれはアダムエヴァの窓の再現です。ある意味ではですね、そういう霊的な面を見ておいてください。で同じような本末転倒は週末にも行われ、神はイエスを置いて反キリストを受け入れるようになる。ヨハネの黙示録3章に有説、見よ、私は戸の外に立っていただく。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。だから、外に追い出されるようになっちゃったんですね、イエス様はですね。ラオデッキは7つ目の教会、最後の週末の教会ですね。でヨハネの黙示録13章12節、この獣は最初の獣が持っているすべての権をその獣の前で働かせた。また、地と地の住む人々に致命的な傷を治った最初の獣を拝ませた。で、要は、まあ、神のためはですね、他でもない獣を拝むようになっちゃうということですね。他のところにも書いてあります。テサロニケの手紙第2の2章9節。法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それで神や彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためです。で、ここではっきり書いてありますね。テサロニケの手紙には、神は惑わす力を送るっていうんです。これ特別な時なんであります。教会ではいつでも神様は意地悪して、私から送ってたわけじゃないんです。世の終わりの時を言ってんです。法の人の到来、サタンの与えって、これ終末ですよね。我々は非常に特別な時であって、我々の、ある意味では、人間の力を及ばないような、ぐーっと、エデンのその、再来のようなですね、とんでもない組織と、が、制限なしに、 働く時代に放り込まれてしまう。それが終末論であります。黙示録の特徴は以下のように、たびたびサタン見つかりが出現する。それはこの時代が今までの教会時代と異なる特殊な時代であり、見つかりやサタンの働きが大々的に許される日であることを語る。今までの教会時代と全く異なる人知を超えた惑わしが許される時代に入るである。この特殊な時代を覚えてください。ライオンはね、危ないし、食べられたら、噛みつかれたら死んでしまいますけども、ライオンが繋がれてる分には、問題ないです。だから動物園行ってもですね、問題ありません。しかし、ライオンが街中で、鎖とかれて、離されたらこれ大変なことになります。みんな噛みつかれて死んでしまいます。そういう、いわばそういう時代に我々は、終末の時に入っていくっていうことであります。で、なんでそんなことを許されるかというと、これは、神の裁きの時だからなんです。目に見えないんですけど、それを理解しなければなりません。そういうことですね。で、以下の箇所を見てもわかるように、黙示録の中には、嫌ってほど見つかりのことが書いてあるんです。いくつか読みます。黙示録の7章1です。この地私は見た四輪の見つかりが地の四隅に立って地方の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしてた。なんかこう、これ、これ精霊の働きだと思うんですけど、この風はですね、見つかりがぐーっと妨害してるわけですよね。これ悪い見つかり。見つかりって何でもいいことやってるってわけじゃないんですよ。裁きとか、クリスチャン滅ぶようなことも一生懸命やってるんであります。まあ、どうにしても。で、7章2節では、やはり黙示録7章2節、また私は見たもう一人の見つかりが生ける神の意味を持って日の出る方から登ってきた。彼は地をも海をも損なう権を与えられた4人の見つかりたちを大声で叫んでいった。まあ、これは良いことしてるんじゃないかと思いますけど。まあ、どうにしても、これ、ずらっと書きましたけども、全部は言えませんけども、見つかりという言葉は使われているところ、ざっとですよね。これ、書いたんですけども、このように、見つかりが、ぐーっとこの、持ち上げてくるんです。そして、例えば、いわゆる黙示録8章のやつです。第一の見つかりがラッパを吹き鳴らした。すると血の混じった豹と人が現れ、地上に投げられた。そして地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。こんな風に災いが見つかりを通してくるんです。だから、さっき言いましたように、ライオンが放たれるというのは、大変な災いであり、ちょっと人間では対応できないんですよ。ライオンが、ね、来たら、素手ではちょっと対応できないですね。そういうとんでもない時が許される時なんであります。だから、食べたり書いてあります。で、他の、このところではこういうことが、書いてありませんか？あれはどこでしたっけ？テサロニケの手紙だったと思いますけども、とどめるものが取り去られるというところが書いてありますよね。反キリストの。で、だから、つっかえ棒がなくなっちゃう。ね、とどめるものって、これ、精霊だと思うんですけども、それ、つっかえ棒がなくなっちゃってですね、反キリストが縦横無尽に働いてですね、好きなように惑わす時代。そういう特別な時代であるってことは明らかに聖書は語ってるんです。で、これも言ったことも、でも残念ながら封印されてるんです。だから、のんきなことをクリスチャンは言ってるんであります。黙示録の時代はクリスチャンの勝利の時は何が勝利なのかよくわかんないんですけど、わけのわからないことを言ってるんです。ほとんど見えないんですね。でもどうぞ、皆さん自身は正しく聖書を見、この時代っていうのを悟っていっていただきたいというふうに思います。で、7番。現代の教会に広がっている終末教理が的外れであり、ピント外れなものであることは、下記テサロニケ書の行事であり、神から送られた惑わす力によって、教会は、惑わされているからであると。まあ、そんなことですね。で、 テサロニケの手紙はさっき読みましたけど、もう一回言います。テサロニケの手紙第2章、2章9節。この人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの地域から、しるし不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それで神は彼らは偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全ての者が裁かれるためです。ハルリンゼ、レフトビハインド、高木啓太などの観覧前経験説をはじめとするインチキな教理は、これらの惑わす力の現れであり、聖書を捨てこれらのインチキ教理を受け入れ、その気になって信じる人は、神の真理よりも偽りを愛する人々である。彼らの上には真理を信じないで悪を喜んでいた全ての者が裁かれるためですとの言葉が成就するということです。で、神様がわざわざこう書いてある、書いてあるんですね。今のテサロニケの手紙で。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。で、これはもう神様が見放してしまった。でもう最終通告が来ていて、サッカーの時に入ってしまった。まさにそうですよね。逆に、守ってんじゃなくて、ぐわっとこの、滅びに入るような惑わしに加担しちゃってる感じなんですね。そういう時代です。神様が惑わしの力を送るなら、我々はとてもこれを避けられない。惑わしを、我々の知性で、絶対大丈夫とかですね、下手な自信は持たない方がいいと思うんですね。我々はある意味があった時に初めてその惑わしが守られるのであって、普通に歩んでいったら神から送られた惑わしなんで入っちゃうんです。レベルはずっと高いんです。今の終末の時代ってそうなんです。異端というと諸目の塔とか諸門教とかですね、ある意味では割と簡単に分かる統一教理とかで、そんなものしかいたんじゃないっていうふうにクリスチャンは思い込んでいるんです。そうじゃないんです。本当の惑わし、我々の命を奪うような惑わしって神から送られてくる惑わしなんです。それはキリスト教会のど真ん中に入っていて、これが正統教理だって言われてる、まさにその教理が異端教理になっちゃうってとんでもない恐ろしいことなんですね。こういうことは今まで教会ではなかったんですね。ずっとね、真ん中は守られてたんです。でも今は世の終わりなんで、それこそ福音派と言われてる、福音派の中でそういうことを言われ、教理として神学校で言われ、また福音、敵だと言われてる雑誌とか新聞の中で宣伝され、本が宣伝され、実際そうですよね。レフトビハインドだって。某どことは言いませんけどね、命のなんとかっていう書店、誰も知らないですよね。それだけで全然わからないですよね。絶対わからないと思いますよね。書店で売ってるんです。レフトビハインド、そうシリーズになった。一冊でやめていけばいいと思うんですけど、全部忠実に訳してるんです。毎回出してる、誰が読むんでしょうかね。で、高木啓太もあそこで出てるんですよ。どこと言いますね、命をなんとかって。ハルリンゼもそうだったんじゃないかと思うんですけど、ハルリンゼはちょっと前ですけど、これも全部売れた、2000万部ぐらい売れたんじゃないですかね。で、そういう本はよく売れるんです。私も本を出したんですけど、全然、で、某そこの系列の書店持ってったんですけどね、どこと言いますね、命をなんとか。扱ってくれませんでした。エコ兵器してましたね。そういうのは売れないんです。ダメなんですよ、エルミアルですね。でも、これは、御言葉の成就なんです。惑わす力がぐーっと来てるから、インチキは売れるんです。残念ながらですね。そういう時代なんです。これは、神の裁きなんです。売れるからいいっていう、そういうまさかと思いますけど、そういう常識皆さん持ってないと思いますけども、そういう時代なんです。だから本当に、ほんの、神様はあれによって選ばれた人がわずかに真理を見るという時代だってことはぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。7番で理解しなきゃいけないのは、神様がそういうわざわざそういう惑わしをですね、ぐっとこの与えてくださる時代、与えておられる時代だっていう、そういうポイントであります。で、 8番、終末の黙示録に獣という言葉が対応されるのは、神がその廃墟の民を滅ぼすために獣を用いるからである。以下のごとく獣という言葉を滅ぼすことに関係がある。エレミア書15章3節。私は4つの種類のもので彼らを罰する主の見つけ、すなわち切り殺すために剣、引きずるために犬、食い尽くし滅ぼすために空の鳥と地の獣であるというふうに書いてありますね。だから獣はこの章ではっきりわかりますね。滅ぼすために、食い尽くすために送られてくるのが獣なんであります。で、黙示録の中を見ても獣という言葉は多用されております。で、終末の時代、黙示録の時っていうのは獣ということがたびたび出てきます。例えば獣の国とかですね、または反キリストも獣とか呼ばれてるわけですよね。そうなんです。獣の印とか出てくるわけです。それは何かっていうと、この時を神は明らかに神の怒りが頂点に達してるんであります。もう妥協の余地はない、最終通告が出てしまった時なんであります。世の終わり、そして滅ぼすために獣が送られる時なんであります。それがだから獣っていう言葉は多用されるんであります。で、どうぞ覚えてください。時々ね、人間関係でもですね、穏やかで仲のいい時もありますし、または喧嘩になってしまったりするようなことがあります。口で言い争ってしまうこともあるかもしれません。本当腹が立って人のことは頭を叩いてしまうことあるかもしれない。また本当に殺そうと思ってですね、毒を持ったりですね、ナイフを持ってきて殺そうとすることがあるんですね。この時、そういう表現例えば良くないかもしれませんけど、神様は獣をわざわざ用いる時代なんだってことを覚えてください。だから黙示録には獣が載ってるんです。獣は嫌だな、反キリスト嫌だなとかですね、確かに反キリスト嫌なんですけど、神が許さなければ獣はやってこないんです。そのポイントはどうぞ覚えてください。それが許される時代なんです。だから獣が来るんであります。で、黙示録の中見てください。次のページ見れば、黙示録は嫌ってほど獣のこと載ってますね。最初のところ見てもいわゆる黙示録6章8節。また私は見た、見よ、青ざめた馬であった。これに乗っているものは死といい。その後にハデスが付き従った。彼に地上の4分の1を杉と火と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。獣は送られてくるんです。もちろんそうですね。ヨハネの黙示録11章7節。そして彼らが証を得ると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らを戦って勝ち、彼らを殺す。この黙示録の時代には獣が登ってくるんであります。そういうことが許される時代であります。で、私の理解ではこの獣の国はアメリカだと思うんですけど、まさに我々はアメリカと遭遇して獣の国と遭遇してしまっている時代なんです。これは神に呪われた世代であり、呪われた時代なんです。で、皆さんに対しての警告は、神の怒りに巻き込まれないように、で、今の廃墟の民に同調したり、同じように歩みを共にして、あいつも同類だと神様に思われて、怒りを買ってしまわないように、そこにポイントがあるってことを覚えてください。何のためにそうでなければ、何のためにセミナー行ったのか、遠い、エミアのとこまで行ってですね、お金もかけて行ったのか。近いって人もいるかもしれませんけどね。それはともかく。それはともかく、わざで言ったのかは意味がないですね。で、それを理解すればね、多少は意味があったということであります。セミナーに行ったらですね。明らかにそうなんです。だけど、こういう、明々白々のことも、わからない時代なんです。そんなこと聞いたことないっていうのは、恐ろしいことであります。当然、目が開ければ読み取れることなんです。だけども、そもそも神様が苦しい怒ってるとか聞いたことないっていうのは、やっぱり恐ろしい時代なんであります。見えない、明らかに目が見えない時代なんです。で、ポイントはやっぱり見えることにポイントがあります。で、9番、終末の日の特徴は神のための大事な命のパン、御言葉 教理に攻撃が加えられ、その教え、教理が変質、変形するということである。ヨハネの黙示録6章6節、すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間で声のを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリビューとブドウ酒に害を与えてはいけない。麦大麦はパンのもとであり、御言葉に関する盾、パンが一でなりってね、今で言うと1万円ぐらいですか。一マス一でなりって高いですよね。1万円高いですね。パンが高額になる、金になることの盾、以下の言葉の領受か。アモス書八章一節、見よ、その日が来る、神である主の見告げ。その日私はこの地に飢饉を送る。パンの金ではない、水の乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの金である。明らかに世の終わりの、関しての、一つの、もう一つのポイントは御言葉の、飢饉の時であるということであります。で、どうしてパンの飢饉が来、御言葉の飢饉が来るかというと、その理由は類推できます。神の民が神の言葉をバカにし、ないがしろにし、どうでもいいと思って逆に神の言葉に反したり、全然逆の教理を持ってきたり、冒涜しているからである。そう思います。イエス様の時代もそうですよね。初めに言葉があったって、言葉は神であるって方をわざわざと捕まえて殺しちゃったんですが、これ以上冒涜はないですよね。そうであります。で、キリストは神の言葉なんですけど、その方を殺した象徴的であります。それにを一つの代表として、それに限らず創世記もね、また出エジプト記もイエス様の時代にはそれぞれの言葉は、その当時の立法学者パリサイ人とかで勝手に解釈加えられて冒涜されてたんですね。だからそのイエス様の時代もある意味ではパンの金であります。今の時代もそうなんです。なんでパンの金が来るのかというと、神が怒っているからであります。ね、皆さんが例えば朝起きて、どうして奥さんが朝飯作ってくれないのか、そういえば昨日の夜喧嘩したような気がするそれかなってありませんか。ないなければ幸いでありますけども、怒ると作ってくれないことあるかもしれません。で、まあ、そういう例えば良いかどうか分かりませんけども、神ご自身も人でも感情がありますので、神ご自身も、感情があります。だから神の言葉を尊重する民に対してパンの飢饉が来ることはありえません。御言葉の飢饉があるわけないんですね。今の時代どうして飢饉が来るかっていうと、御言葉を冒涜する時代だからなんです。だからとんでもない、それにふさわしいようなものを今の時代の人々は食べてるんです。だから週末の御言葉とか黙示録分かんないのは一つの例えです。分からないのは黙示録だけじゃないんです。マタイの福音書もルカの福音書も本当は分かってないんだろうと思います。なぜなら黙示録っていうのはある意味で創世記からね、福音書から全ての御言葉は関係してきますからね。なぜなら黙示録あらゆるところの旧約聖書、いろんなところの旧約に限らずいろんなところの印象なんです、引用なんです。ね、血が水に変わるとか、それは出エジプトからとかですね、または役部署からも引用されてるとかあります。あらゆるところから引用なんです。それぞれの種がわからないから黙示録わからないっていうことなんですね。それは、パンの飢饉なんだっていうことを覚えてください。で、それは残念ながら今の時代は冒涜の時代であり、神の民は自分たちにふさわしいようなパンを食べている、御言葉を食べている、そういう時代に来ているということをぜひ理解いただきたいというふうに思います。で、次を言います。これらの御言葉の変質のゆえ、終末の予言は現在の廃墟の神にとり、民にとり、神の民にとり、不自由得たもの、読めないものとなっている。また私は、御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも、外側にも文字が書き記され、七つの封印で封じられていた。また私は一人の御使い、強い御使いが大声で広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰か、 と言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも大してる人の巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものはいなかった。この巻物、黙示録の封印は今でも廃墟の神の民に対して封じられている。レフトビハインドなどのインチキストーリーが本物と思えること自体、この時代の民が何一つ見ていないことの証拠である。ちょっと言い方が厳しいかもしれませんけども、どうしてあんな、私から見ればあんな本ですけど、レフトビハインドとかですね、観覧前結局です。アメリカでは6000万部も売れてるらしいんですけどね。ということはみんなそれいいと思って読んでるわけですよね。でそれがまさに聖書を語ってることだと思ってるでしょうね。なんで言うかっていうと、終末の予言が空の民に対して封じられているからじゃない。だから、それは正しいように見えちゃうんですね。これは本当の正しい解説するように見えてるんですね。でもインチキばっかりだと私は見えるんですけども、そんなことなんですね。そういう時代だということであります。で、イザヤ書29章、11節です。そこであなた方にとっては全ての幻が封じられた書物の言葉になったようになった。これを読み書きのできる人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、これは封じられているから読めないと言い、その書物を読み書きのできない人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えよう。今の時代の廃墟の神のためにとり、すべての幻も終末予言も皆封じられた書物の言葉のようであり、何一つ開かれても見えてもいない。それへ何一つ危機感を抱かないのである。自分、この終末の日に自分の命を救い、狭い門を通り、永遠の命を獲得する者は、この死の荒れみと知恵によりこの時代を悟るようになる。まあ、言いたいことは、終末の予言は、なぜだかわかんないですけど、キリスト教書店行って解説書が出るっていうことは、少なくとも解説書を書いてる人は、そういうふうに開かれてると自分で思ってるんでしょうね。もちろんそう思って書いてるんだろうと思います。まさか封じられてるけど、わかんないけど、類推書きましたとかさすがに書いてないですから。でも、そう思ってるってのは一つのことであります。もちろんそう思って、自信を持って、黙示録の本とか書いてると思うんですけど、一つのことですけども。本当に開かれているかどうかはまた別の話であります。なぜなら、イエス様の時代のパリサイ人と律法学者も、そのダニエル書とかね、福音の書が彼らに聞いてみれば分かると思います。あなたにとってこの福音は開かれてますか、閉じられてますかって。そんなことはとっくに分かってるってみんな答えると思いますね。だから自信を持ってですね、パリサイ人として、あのイエスを信じる者が誰もいないってですね、あんなもんインチキだって言えたんだよ。自信を持っていたんです。でも神の前の現実はどうかって、そこは問題なんであります。自分の誇りとか思い込みってどうでもいいんです。失礼な誇りとかですね、学位もどうでもいいんです。実際に神の前どうかってことがポイントです。そうないと永遠の命を失ってしまいますからね。でも残念なことに、明らかに我々が福音書を見てわかることは、彼らの自信はともかく、その高慢さはともかく、現実は彼らは見ていなかったんだよ。そういうもんなんです。神の封印っていうのは、閉じられてた、見えたと思ったら、実は封印が閉じられたままだったっていうことであります。そのまんまだったんだよ。見たつもりがそうじゃなかった。黙示録の封印は7倍なんですね。面白いもんですけど、ダニエル書に関してはこの封印を封じろってダニエル言ってるんですけど、それ英語で見ると、シールって単数になったんです。黙示録は7ですからね。複数ですよ。しかも2個じゃ7つですよ。7倍なんですね。もっと難しい。そんな簡単に解けるわけないんですね。そう思って、まして、レフトビハインドみたいに見て、あんなものが本物だと思ってるって、全く失礼ながら、何も見えてないんです。最初の封印、1個目の封印も開かれてない。7どころじゃないんです。1個目の鍵も開いてないんです。何も開いてないんです。というふうに私には思いますけどね。まあ、見解いろいろあると思いますけども。だけども、そう思ってる時代なんであります。でも、神が封じられたものっていうのは、やっぱり封じられているんであります。で、そういう正しくない神のために対してはですね。だからどうぞ、どこが開かれてるとかですね、まして、レムナントが開かれてるとは断言いたしません。で、ポイントは、そういうもんなんだってことを覚えてください。神様は意味があって封印してるんであります。で、我々が、
あの、で、それではどうしたらいいかっていうと、ちゃんと答えは出てます。皆さんがちゃんと福音書を読んでるからですね。ペテロとかヨハネには明らかに福音が開かれてるんです。だから、このイエスこそ、ね、ダニエル書が言ったこのメシアって理解してない。だから告白したの。で、その通りだったの。正解なんです。我々も似たようにやめばいいんであります。難しいことは何も必要ありません。昨日まで魚を取ってた漁師だって福音が開かれると開かれるんであります。で、皆さんもっと開かれると思います。で、どうぞ、これは、神の知恵なんで、人の人間はどうしたってね、この世の学問というか、IQ が高いとかね、あの、赤点取ってないとかですね、赤点取りましたけど、まあ、それはどうでもいいんですけど、そういう問題しか見えないんです。それは人間の考えなんで、神には神の方法があるんで、それを見習わなければ、我々何のために聖書を読んでるかわからないんであります。だけど、残念ながら今のキリスト教会も、人間の知恵なんですね。だからどこの学位取って、どこのアメリカの進学校出て、どこのなんとかで進学博士様だとかですね。その本だから絶対定評あるとかですね。わけのわからないことを言ってるんであります。しかし、神の聖書なので、神の方法に従わなければなりません。神が開いてくださるって、そういうことにポイントがあるってことをですね、ぜひ見ておいていただきたいと思います。じゃあ、午後はそこまでのようにしたいというふうに思います。じゃあ一言お祈りして応援いたします。Sさんありがとうございます。あなたは、この、セミナーの1回目のセミナーを見ていてくださってありがとうございます。